皆さんおはようございます。素晴らしい賛美歌アメージンググレースで、説教が整えられることはすごい光栄だなと思いました。今日の説教にもすごく通じる賛美歌だったので、すでに胸が熱くなっています。皆さん、ヘブライ書のシリーズはいかがでしょうか。私自身は、今までよりもより身近にヘブライ人への手紙を感じ、直接聖書から信仰によって励まされる、そのような思いをしています。突然ですが人生はよく船に例えられます。嵐が来ると船は簡単にこうバババババッと流されそうになります。そんな時、船にとって命綱となるものが、この写真にもありますけれど、この錨です。通常はこの錨は海の底ですねに下ろして、この重さ、また引っかかって取れないように、船が流されないようにするための重要なものです。しかし、このヘブライ書の中では驚くべきことに、私たちのこの希望の錨はですね、海の下ではなくて天井に投げ入れられている、そのように書かれているわけです。この錨の役割は単に船を止めるだけではありません。この錨は私たちを今すでに天の至聖所に直結させているという役割があります。私たちはこの体、この体は地上この世に生きていたとしても、もうすでに魂は錨のある御前、天の至聖所にがっちり食い込んでいる、そのようなことをヘブライ人の手紙では言われるわけです。つまり、私たちはすでに神の御前にいるもの、そしてこの地上を生きることができます。今日のタイトルは、天に投げ入れられた希望の錨です。なぜ私たちがこの嵐の中、その流れの中であっても流されずに神の御前にとどまり続けることができるのか、その理由を今日はこの大祭司というキーワードから見ていきましょう。一つ目のテーマは、イエスは祭司よりも勝っているです。ヘブライ人への手紙8章6節をお読みします。しかし今、私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定され、さらに勝った契約の仲介者になられたからです。この8章6節、たった1節だけでも3回もイエス・キリストは普通の祭司よりも優れている、ベターです、勝っている祭司だと表現しています。ここでの重要なキーワードは、祭司は仲介者であるということです。4章の14節から8章の6節まで、4章分使って、この著者はイエスこそ優れた祭司だということを語っています。さまざまな角度から伝えています。このイエス、これちょっと表に書いてあるんですけれども、イエスはレビ系の祭司ではないんですね。イエスはこの過去メルキゼデク型と書いてあるんですけども、このメルキゼデクというのはですね、この創世紀にアブラハムの時代にちょっとだけ出てくる本当にミステリアスな祭司なんですけれども、アブラハムが戦争から帰ってきた時に、このメルキゼデクに献金を捧げます。何者なのか、このメルキゼデクはサレムの王、王様なんですね。後のエルサレムの王様でありました。同時に祭司であるのがこのメルキゼデクでした。王であり同時に祭司である、これはこのメルキゼデクとイエス・キリストのみに見られるものであります。どうやって祭司になったのか、アロンの血筋、最近私たちは民数記学びましたけれども、レビ族だから祭司になって通常は行くわけです。ですけれども、このイエス・キリストは神ご自身が選ばれたことによって祭司となりました。いつまで祭司でいられるのか、通常は死んだら交代になります。 ですけども、イエス・キリストはより優れた祭司として、いつまでも永遠に私たちの大祭司であり続けられます。普通の祭司は自分の罪のためにまず生贄を捧げる必要がありました。しかしイエス・キリストは罪がなかったため、それをする必要がありません。生贄も何度も何度も罪のために生贄を捧げる必要がありましたが、イエス・キリストはたった一度きりご自分の血を捧げられました。効果は一時じゃないです。永遠に続けられます。古い契約ではなく、イエス・キリストはより勝った新しい契約の仲介者になりました。まあ、これが4章分細かく書かれているわけですね。どうしてこれほどまでに祭司の話をするのでしょうか。それはユダヤ人にとって祭司がいなければ神様の前に行くことができなかったからです。罪ある人間が聖なる神様に近づくためには、この間に立ってくれる仲介者が必ず必要でありました。つまり神様との関係は常に祭司を通した間接的な関係だったわけです。しかしイエスはさらに優れた大祭司として来られました。もう人間の祭司も動物の生贄も必要がありません。イエスご自身が私たちと神様とダイレクトにつないでくれます。イエスご自身が唯一の道となってくださいました。まあ、このいかに優れた、もう次元が違う、このアメージングなイエス・キリスト大祭司だったかが、まあ、わかるかなと思います。しかしこの手紙に書かれた時、ユダヤ人クリスチャンたちはこの迫害、試練、その大嵐の中で元のユダヤ教に戻ろうとしていました。この手紙を書いた著者は彼らに対して厳しくも同時に愛のある勧告、勧めをしています。その聖句を共に読みたいと思います。6章4節から6節をお読みします。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです。長いクリスチャンの方はこの聖句をお読みになったことはあると思います。この聖句箇所は新約聖書の中でも最も解釈が難しく、かつ厳粛な警告の箇所と言われています。この箇所は一度救われた人が離れた場合、その救いを失ってしまうのかという神学的な議論になりがちな聖句です。私もここを読むたびに難しい気持ちになってきました。神様なんでそんなこと言うんだろう、厳しいんじゃないか。ですが歴史的に、そして文脈的にこの聖句を読んだとき、実はこの聖句の箇所こそユダヤ人たちがイエスという大祭司を見るその理由ですし、私たちにとっても改めて大祭司であるイエスを知ることができる箇所だと思います。この光に照らされ、天からの賜物を味わい、この表現はバプテスマや聖霊をもらった体験などを指しています。では堕落とは何でしょうか。聖句に書いてあるのは、それは神の子を自分の手で改めて十字架につけるもののことです。まあ、つまりこれは単に道徳的な失敗や罪、まあ、嘘をついたりこう腹を立てて怒ったということではないんです、ね、これは公にイエスを否定してユダヤ教の古い体制に戻ることを指しています。神の子を自分の手で十字架につける、これはイエスを有罪として処刑した当時の権力者たちの側に立つことを指しています。 イエスの十字架は正当な処刑だった、つまり彼はメシアではないという宣言をすることに等しいことです。イエスを大祭司として否定するのであれば、罪を贖う他の手段は存在しない、つまり論理的に悔い改めの機会はない、つまり不可能な状態となります。ユダヤ人クリスチャンはせっかくイエスという最高の祭司、仲介者を通して神様と直結していたのに、それを否定してもう一度別の仲介者を立てて間接的な関係に戻ろうとしていました。続けて9節から12節読んでいきたいと思います。しかし愛する人たち、こんなふうに話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。9節から急にトーンが変わります。愛する人たちと呼びかけます。そしてこの作者は私たちと表現するんですね。自分も一緒だよ、一緒に信仰を全うしていこう、そのように力強く愛を持って呼びかけています。もちろんこの手紙は当時のユダヤ人クリスチャンに向けて書かれています。ですが私は神様はこの手紙を通して現代に生きる私たちにも語りかけているように思います。ユダヤ人クリスチャンが昔のユダヤ教に戻るということは、私たちにとってはイエスを救い主とせず、イエス以外の仲介者を立てることではないでしょうか。私は28歳でバプテスマを受けてイエスの弟子になりました。ですがそれ以前の生き方があまりに染みついているので、本当に意識していないと簡単に前の生き方に戻ってしまいます。それはどういう生き方かというと、罪悪感から生きる生き方です。頑張らないと認めてもらえない、自分はダメなやつだから失敗を挽回しないといけない、そのような恐れから生きる生き方です。この教会でミニストリーという神様に本当に純粋に仕える仕事をさせてもらっているにもかかわらず、そのような評価や失敗、恐れ、そのようにならないように頑張るという生き方をしてしまう時があります。イエスという大祭司が私の罪のためにご自分を捧げて、ご自分の血であがなってくださって、許しを与えてくださっているのに、私はまだ罪人のように恐れながら生きている、もう罪の奴隷じゃないのに鎖につながれているように生きている、それはもう一度イエスを十字架にかけるような生き方なのだと思います。自分の行い、それを祭司または仲介者にするような生き方です。イエスではなく自分の出来栄え、自分の出来の良さ、できるかできないか、それを通して神様を見ようとしている、これは直接的なイエスとの関係ではなく間接的なイエスとの関係、神様との関係の逆戻りであり、これこそヘブライ人の手紙の著者が戻ってはいけないと必死に 止めていることだと私は思います。もし本当にイエスという大祭司を私たちの仲介者とするなら、私たちは恐れからではなく自由と本当に喜び解放によって生きていけるのではないでしょうか。私は毎日毎朝続けていることがあるんですが、それは祈りの中でこのように自分に語りかけます。神様の愛は変わらない。これ以上何をしたからといって神様の愛が増えるわけでもない。またこれ以上何かをしなかったからといって神様の愛が減るわけではない。安心して今日神様のためにベストを尽くそう、そのように祈っています。皆さんはいかがでしょうか。私たちは本当に毎日イエスと共にいたい、イエスを愛したい、そのように思いながらもいつの間にか昔の生き方に戻ってしまう、そういうものかもしれません。いつの間にかイエスじゃない方を自分の仲介者にしてしまうものかもしれません。罪悪感、恐れ、怒り、また劣等感や恥、そのようなものを原動力にしてしまっていませんか。私たちはイエスを大祭司として信じる、イエスを主とするイエスの弟子です。イエス以外に救いに通じる道はありません。だからこそ互いに日々励まし合って進め合って愛し合って、このイエスの道を最後まで走り抜けましょう。ですが、どうすれば私たちはこの自分の行いという古い仲介者に頼らず、このイエス様との直接的な関係にとどまり続けることができるのでしょうか。そのために必要なのはアブラハムのような忍耐であり、その忍耐を支える神様の約束と誓いです。二つ目のポイントに行きたいと思います。二つ目のポイントはイエスという希望の怒りにつながる。6章13節から20節までをお読みします。少し長いのですが一緒に読んでいきましょう。神はアブラハムに約束する際にご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓い、私は必ずあなたを祝福しあなたの子孫を大いに増やすと言われました。こうしてアブラハムは根気よく待って約束のものを得たのです。そもそも人間は自分より偉大なものにかけて誓うのであって、その誓いはあらゆる反対論にけりをつける保証となります。神は約束されたものを受け継ぐ人々にご自分の計画が変わらないものであるということを一層はっきり示したいと考え、それを誓いによって保証なさったのです。それは目指す希望を持ち続けようとして世を逃れてきた私たちが二つの普遍の事柄によって力強く励まされるためです。この事柄に関して神が偽ることはありえません。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖所の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこに入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。アーメン。この聖句はユダヤ人なら必ず受け継がれ教わっている神様がアブラハムにした約束と誓いです。ユダヤ人にとってアブラハムは信仰の父であり、同時にユダヤ民族の始まり父祖でもありました。偉大な神との契約の出発点となった人物です。神様がアブラハムに した約束こそ、このユダヤ人にとって悲願であり、神様との契約です。手紙ではこの約束、契約を神様は必ず成し遂げるのだから、
その希望に確信を持って信じ続けるように励ましています。この部分が、先ほどの聖句11節12節で語られた希望、信仰、忍耐とつながっています。2つの普遍の事柄、これは何かというと、1つ目は神様の約束です。神様がアブラハムに対して、私は必ずあなたを祝福しますよ、その語られた言葉そのもの、これが一つ目です。二つ目は何かというと、神様が誓ったということです。その約束をさらに確かなものにするために、神様がご自分にかけて誓われました。これが二つの普遍の事柄です。神様が約束されただけでも十分に絶対果たされる約束だと私は思います。ですが神様は約束だけじゃなく誓われました。それはなぜかというと、それを受け継ぐ私たちが励まされるためです。少し話を変えて、これは人間の誓いの話をちょっとご紹介したいと思うんですけれども、1914年、もう100年以上前なんですけど、この左下にいる人物、これはアーネスト・シャクルトンというイギリスの南極探検隊の隊長でした。彼らは南極点を目指していました。彼らの乗っていた船、この写真があるんですけど、エンデュアランス号というこの船は、その南極点に行く途中でこの氷に閉じ込められて動けなくなってしまいました。徐々に沈没していく運命にあります。隊長のシャクルトンは、必ず戻ってきて君たちを助けると部下に誓って、わずかな手勢と小さなボートで、そこから救助を求めて海に飛び出しました。それは自殺行為にある意味近い後悔でしたが、彼は奇跡的にサウスジョージア島に到着しました。しかしそこからがまた本当の試練でした。何度も何度も救助船を出しても悪天候や氷に阻まれました。そしてそれでも彼は諦めずに、なんとそれから4ヶ月半後、4度目の試みでついに島へ戻ることができました。この氷の島に残された隊員たちはもう食料も尽きかけて限界を迎えていたんですが、なんと全員無事でした。彼らはリーダーの約束を信じて待っていたんですね。シャクルトンがこの水平線に見えた時、歓喜の喜びをあげたと記録があります。隊員27名、シャクルトンは全員生還させました。最近ですね、2022年なんですけれども、このエンデュアランス号が南極大陸沖の水深3000メートルの海底で発見されました。それがこの写真です。驚くほど良好な状態で発見されてます。エンデュアランスって書いてあります。すごいですよ。すごくリアルだと思います。私は人間であるこのシャクルトンでさえ命を懸けて誓いを果たしたのであれば、ましてやこの世界を作られた神様が、ご自分が作られた私たちのために約束を果たされないわけがありません。この神様がしてくださった約束と誓いによって、神様は私たちを力強く励まそうとしています。それによって私たちは絶対に神様は約束を成し遂げてくださるんだ、そのように確信を持つことができます。この神様の約束と誓い、この希望こそ私たちの救いのための決して揺り動かされない怒りであります。聖句にもある通り、この希望の怒りは天の神様の神殿のこの垂れ幕の内側、つまり至聖所に投げ入れられています。そこに刺さっています。私たちがイエスを大祭司として、 神の仲介者とした時、その神殿の至聖所に続く道とイエス・キリストがなってくれます。そしてそこに入っていく希望を私たちが持つことができます。なのでその希望があまりにも確かなので、むしろ私たちはこの世にいながらももうそこに入っているものとして生きることができます。イエスという怒りが神の御前にしっかり食い込んでいるので、どんな嵐が来ても私たちは私たちの人生という船が流されることはありません。これはユダヤ人クリスチャンだけじゃなく現代を生きる私たちにとっても驚くべきイエスの希望、アメージングジーザスではないでしょうか。私たちはどうして後戻りせず前だけを見て信仰を全うできるのでしょうか。それは私たちの努力とか私たちの才能、資質、知識、そのようなものではありません。私たちの怒り、その怒りにつながっている鎖、これを私たちが握る握力が強いからじゃないんです。イエスが決して私たちを離さないからです。私たちはこの当時のユダヤ人クリスチャンのように迫害、試練があるとき、ゴールが遠く見えることがあると思います。あまりの苦しさ、あまりの難しさ、それによっても神様のいる天国じゃなくてもうこの地上に怒りを下ろしてしまいたい、そのように諦めたくなる時があるのではないでしょうか。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちはたとえ偉大な大祭司イエスが与えられていたとしてもそれが見えなくなり時に難しく諦めたいと思う弱い罪人かもしれません。ですが聖書の言う希望は感情ではありません。それは神様の約束であり誓いです。今日もイエスは永遠の大祭司として天で私たち一人一人を愛しそのために働いてくださっています。だから嵐の中でも天におられるイエス・キリストを見上げてこの道を全うしていきましょう。私たちの目的地はこの地上ではなく希望の怒りのある天の国であるからです。最後にもう一度皆さんと一緒にこのイメージをしたいと思います。荒れ狂う海の上で小さな船に乗っているあなたがいます。波は高くて風は強いです。もうダメだ、そのように思うかもしれません。でもあなたの船から伸びている太い鎖を見てください。その鎖は真っ暗な海底じゃなくて雲を突き抜けて天の国へと伸びています。そしてその鎖の先を大祭司イエスが怒りとなって力強くその御手で握りしめてくださっています。だから今日私たちは顔を上げましょう。自分の手を見るのではなく鎖の先におられるイエス・キリストを見上げていきましょう。私たちの怒りは天にあるのですから。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。